瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに電話で主に土砂災害についてのお話をお伺いします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ここ最近雨の日が続いて梅雨らしい日が続いていますよね。
そうですね。雨が降らないと水不足につながって困ってしまいますが、雨の降りすぎも災害につながってしまいます。
はい、ここ最近は九州地方を中心に大雨が続いて多くの被害が出ていますね。
はい、普段は穏やかな川も大雨によって水流が増し荒々しく流れる様子が報道されていますし、川の水の勢いで橋が流されるなど考えもよらない被害が多く発生しています。
はい、梅雨明けが近づくにつれて雨っていうのが強くなるとも言われていますので、これからの時期というのはさらに気をつけなければいけませんよね。
そうですね。被災された方からは何十年も住んでいるけれどこんなことは初めてだという言葉がよく聞かれます。
この数十年に一度の大雨と言われるような雨が毎年のように日本のどこかで発生している状況です。災害から身を守るためには今までの経験を過信せず目いっぱい用心しなければいけませんね。
そうですね。九州地方のように継続的に強い雨が降るような天気にはもちろん警戒をしなければいけませんが、降雨の予測が難しい雨にも注意をしなければいけません。
降雨の予測が難しい雨というと、いわゆる夕立のようなものでしょうか。
はい、もともと夕立は一時的に雨が降るものですが、最近の異常気象の影響か地面を湿らす程度で済まない場合があります。
そうですよね。雨の降り方が昔よりも激しくなったなと感じます。
異常気象といえばゲリラ豪雨という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ゲリラ豪雨はこの夕立を表現した言葉なんですよ。
あ、そうなんですね。確かに夕立というのは局所的に短時間で降る雨ですからね。
短時間の間に強い雨が降ると道路が冠水したりして危険な状況になります。車を運転しているときにゲリラ豪雨と言われるような雨が降り始めた場合には一時的に道路が冠水するなどして危険な場合がありますから、走行には十分注意をしてください。
また夕立が降ってるとき近くで雷が鳴っている印象もあります。雷が鳴っているとき気をつけることはありますか。
近くで雷の音が聞こえるときには落雷の危険性があります。建物の中に避難をするか車の中に避難をすることが理想です。車の中に避難した場合については体が車の金属部分に触れないように気をつけましょう。
建物が近くにない場合はどのようにすればいいでしょうか。
雷は高いところ、高いもの、高く突き出たものに落ちやすい性質があるので、開けた土地ではより危険度が高いというふうに考えられます。
あの、雷が鳴ると木の下に雨宿りをするイメージありますけど、木は高く突き出てますし安全ではないんでしょうか。
まず大きな木には雷が落ちやすくなります。大きな木の幹の近くに集まるように雨宿りをしていると、木に雷が落ちた際に雷が幹を伝い、幹から人へ再度放電が発生する場合があります。
ということはあまり木の近くは安全ではないということですね。
その通りです。木の幹や枝葉から2メートル以上は離れ、姿勢を低くしてください。雷に対しては建物の中が一番安全なので、木の下に避難をするという行動はできるだけ避けることが理想です。
わかりました。ゲリラ豪雨と同じように雷も一時的なものであることがほとんどなので、建物の中で雷雲が通り過ぎるのを待つことが最善ですね。
そうですね。ただしゲリラ豪雨のような激しい雨が弱まる気配もなく降り続くというケースが日本の各地で見られるようになってきました。
先日から続いている九州地方の大雨なども雨が弱まることなく降り続いていますよね。
はい、相当な量の降雨があった場合には記録的短時間大雨情報と といったものが気象庁から発表されます。このような情報を見聞きしたら、道路の冠水が発生するだけでなく、土砂災害が発生する可能性も高まっているというふうに考えてください。
これは避難行動をする準備をしなければいけないということですね。
そうですね。降雨の状況によっては記録的短時間大雨情報だけではなく、土砂災害警戒情報と呼ばれる気象情報も発表される場合があります。
こちらも同じように避難行動につながる情報と考えていいですか？
そうですね。瀬戸市ではこの土砂災害警戒情報の発表に伴って避難勧告を発令することとなっております。土砂災害の危険性が高い場所にお住まいの方は避難を検討してください。
自分が住んでいる場所が土砂災害の危険度が高いかどうかわからないという場合あるかと思うんですが、これはどうすればいいでしょうか？
瀬戸市のホームページで公開をしている土砂災害ハザードマップで確認をしてみましょう。
土砂災害ハザードマップですね。ここでどのようなことを確認すればいいでしょうか？
まずはご自宅に土砂災害の危険性があるかを確認しましょう。地図上に黄色で示される土砂災害警戒区域と、より危険度が高い区域として赤色で示される土砂災害特別警戒区域の中に自宅がある場合には、発表される気象情報に特に注意をしましょう。
自分が住んでいるところがどのような災害のリスクがあるのかを知っていないと、いざとなったとき適切な行動が取れませんからね。
土砂災害ハザードマップでは土砂災害のリスクを確認することしかできません。土砂災害以外の災害リスクを知るのであれば、同じく瀬戸市のホームページにある防災地区カルテも参考にしてください。
はい、わかりました。土砂災害に限らず、自分の命は自分で守るというのが防災の原点ですからね。
そうですね。まずは自宅の周辺に危険な箇所があるかを調べていただくことが適切な避難行動の第一歩となります。また今年は新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けた避難行動が必要です。
はい、これはどのようなことに気をつけて避難すればいいでしょうか？
多様な避難を考えていただくことが大切です。自宅が被災する恐れがなければ避難をする必要はありません。
じゃあ自宅が被災する恐れがあるという場合には避難をしなければいけないっていうことですね。
はい。ただし市が指定する避難所への避難だけではなく、安全な場所にお住まいの親戚の方や知人の方のお宅へ避難をすることも避難の手段の一つとなります。
確かに避難所というのはたくさんの避難者の方が集まる場合もありますから、感染リスクを下げるためには多様な避難というのが有効ですね。
新型コロナウイルス感染症を含めた災害への対策は事前の準備や対策が非常に大切となります。
はい。どのようなタイミングで避難をしなければいけないのか、またどこへ避難しなければいけないのかといったことを事前に確認しておかなければいけないということですね。
はい。災害による被害は災害が決めることではなく、皆さん自身が決めることなのです。スマートフォンやパソコンをお持ちであれば、周辺に雨雲があるかどうか、こういった状態をリアルタイムで確認することができます。災害の危険性が高まっている状態であれば、自分の身を守るために何をするべきか、まずは考えていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。さて、九州地方を中心に大雨が続いているということで、まさに今タイムリーな話題、土砂災害のお話をお伺いしておりますが、このエリアでも大雨、様々なところで降って被害が出ているという情報もあります。改めて自分の住んでいる場所がどんな場所に該当しているのか、自分自身で調べて、そして避難の情報が出る前にどんな対策、この場合には取るべきなのか、改めて考えておく必要がありそうです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに主に土砂災害のお話をお伺いしました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。